イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
どうも、池田です。
種ラジ、体験の種のコーナーでございます。
はい、もうそういう言い方しなくなったんだよ。
そうですわ、リニューアルしたんですもんね。
はい、まあ、リニューアルというか、あの体験っていうあの枠組みにとどまらないというか。
そうですわ、
いうふうにしていこうということで。
もうじゃああれですね、池田さんがいきなり話し出してくれればいいパターンですね、これ。
はい、そのなすりつける感じやめてもらっていいですかね、はい、別に全然いいんですけど。
だっていきなり俺がここで池田さん先週何かあったんですっけって聞いたらおかしいじゃないですか。なんか
しらじらしいことはしなくても
気持ち悪いスタート
から別にいいんですけど。
はい、
ですね、はい、まあ体験の種みたいなもんですけど。
もんですね。
まあ要は、僕らはイベントが好きでね、
はい、
結構いろいろなイベントにまあ、豆に行っているわけですよ。
いますわ、いますわ。
はい、でまあその中私、はい、グッドデザイン賞の、
はい、
まあ、関連イベントにちょっと行ってきまして。
はい、
でそれがねちょっとね、なんて個人的には、
はい、
もうなんつうのかな、無償でタモリクラブ行ってきたみたいな、そういう感じなんですよ。
お
ということでちょっと話をしたいんですけど。
お願いします。
2018年度グッドデザイン賞というのが、
はい、
決まりまして、
うん、
でそれね、あのグッドデザインベスト100っていうのがあるんですよ。
はい、
グッドデザイン金賞など特別賞候補ということで、
うんうんうん、
で、一応グッドデザイン賞って何だっていうのがあって、
はい、
1957年に創設された、日本で唯一の総合的なデザイン評価推奨の仕組みですと、
うんうんうん、
デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として国内外の多くの企業やデザイナーが参加していると、はい、受賞件数は4万5000件以上に上り、受賞のシンボルである G マーク、よく見ますね、 G マーク
見ます見ます
は、はい、良いデザインを示すシンボルマークとして親しまれていますということなんですね。でこれ、まあ評価推奨とあるので、これいわゆるその、はい、なんていうかな、全くその世の中のもので突然これ賞もらえるってわけじゃなくて、
うん、
一応あのうちどうですかみたいな感じで、
うん、
なんか受賞対象にするみたいなのがあってってことらしいんですけど、だから
うんうん、
モンドセレクションにちょっと近い、
はいはいはい、
で違うって言われたら怒られそうなんですけど、なんかちょっと誰か教えてください。
挙手制ですよね。挙手制で、
うん、応募受付期間ってのがあるんだよね。でそこで、
そうですそうです、で、うん、はい、
まあ、受付をしたものが、はい、選ばれるということなんで、まあはい、一応入れてほしいっていうのは意向は出るんですけど。
そうですね、だから自意識がすごい強い人じゃないと。
そんなことはない、
はい、
いやだってあれで、メディア大賞ってあるじゃん、メディア、文化庁のメディア芸術 芸術祭、あれもだってエントリーだからね、
はい、あれでもお金かかんないんで、エントリーに確か。
ああ、これ何、グッドデザイン賞ってそんな高いの？
確か40万ぐらいじゃなかったかな。
40万もすんの？
確か違ったかな。
それあんまめったなこと言わない方がいいよ。
前でもなんか調べた時そんな気がしたんですよ。
40万、それはちょっと高くない？
だったと思いますよ。
一次審査料は1万800円って書いてあるよ。
安っ。
まあでもそれ以降でものによるのかな。必須の二次審査料が57,240円、
うん、
で全ての審査対象受賞パッケージ料が156,600円。
30万ぐらい、
うん、30万、そうね、30万ぐらいなのか、20万ぐらいってことか。
20万ぐらい、
うん、もうちょっとなんかでもあるのかな。あのね、だから224,640円。
あ、でも全ての受賞対象受賞パッケージ料かかるじゃないですか。
そう、だからその合計が224,640円。これ冒頭から金の話ばっかりしてなんですけどまあでも応募から受賞までで一応これぐらいはかかると。
なるほど。
だから最低これぐらい払う気がないとグッドデザイン賞には選ばれないんで、うん、まあ割とそのなんていうかこうもちろんねついたら評価も上がるわけですけど、はい、まあ、ちゃんとしたものが上がってくるよね。
本気度が高いもの、
本気度が高い、ね、だから僕らがちょっといいなと思ったそのなんか紙細工みたいな出そうって気にはならないじゃないですか
っていうことですよね、
うん、ということなんですけど、もう余談が、うん、余談が過ぎますが例えば、エンターテインメントロボットアイボ、
あら
これなんかベスト100に上がってますね。新しくなったアイボですね。
ほうほうほう、
はい、それから、あと、まあ、4K 有機 EL テレビということでブラビアソニーね、
うん、
これもソニーになっちゃったな。あとなんだろう、ボーカロイドキーボード、
うん、
ヤマハが出してるリアルタイムで歌詞に合わせて歌う演奏ができるショルダーキーボードっていうのがあって、あらかじめ入力してた歌詞を弾いた鍵盤の音階で、まあ、ボーカロイドできるという、うん、まあ、ボーカロイドキーボードっていうのがありますね。まあそんな中いろいろあるんですけども、まあ、メガネとかね、はい、カメラとかいろいろあるんですけど、そんな中ですね、
う
ん、特急車両っていうのがあって、ここに小田急の、7万系特急車両ロマンスカー GSE というですね車両が出てくるわけなんですよ。でこれがですね、まあまあちょっとパッと見はあロマンスカーなんだなってことなんですけど、でこいつをですねなんでこう撮ったのか、受賞デザインを詳しく知ろうっていうツアーをグッドデザイン賞がですね、まあ、開いてて、でそれに行ってきたっていう、ああもう長くなった、
ようやく6分かかって7分かかってようやく来ましたね
もう
本質、
はい、もういや感想は良かったですっていう、まあ、一言で言うと何なんですけど、
でもすごい感動されてましたから、うん、ぜひ伺いたいですよ具体的な話を。
まあちょっと細かいことはね言っていくと本当キリないんですけど、とにかく、
はい、
まあ、北見っていうね小田急 の、うん、北見って駅があって、ここに何、
はい、
て言うんですかね、その車両を止めてある場所があって、でそこに、うん、まあロマンスカー GSE がおるわけですよ。
はい、
でこの GSE っていうのがなんかね、うん、僕よく知らなかったんだけど全部愛称がついてるんだよね。そうそう、グレイスフルスーパーエクスプレスの略で GSE なんですよ。でこれ全部なんかいろいろ名前がついているんですけど、なんか聞けば聞くほどいろんなことがあるんだなっていうのが分かるんですが、まあ、とにかく北見行くじゃないですか、うんうん、そうするとまあちょっと歩いてその車両のなんか車庫みたいなとこ行って、で、あ、ここなんですねって言う前にさ、じゃあまず皆さんちょっとこの帽子をかぶっていただけますかっつって黄色い帽子をかぶるわけ、
うんうんうん、
でこれはこの帽子をかぶっていると自分、うん、他のお客様と私は違うんですよっていう記号になるから、
おうおう、
まあ何その駅員の人とか分かるじゃないですか、
はい、
で見てるその見てるっていうか詰まるところ、これ北見から新宿までロマンスカー乗れるんですよ。
お
お、で実際に乗ってそのロマンスカー、はい、あってこんな感じなんだとか、新しくなったこういう工夫の点がこう使われてるんだとか、例えば静かになってるんです、うん、今回ロマンスカーって。でこれはなんかいわゆるそのロマンスカーが走る、小田急が走ると騒音が出るじゃないですか、
はいはいはい、
その騒音対策をして静かにしているんだけど、うん、結果車内も静かになるみたいな、そういうことがあるんですけど、まあ、そういうふうなことを体感するために乗るんですが、はい、駅に行くじゃない新宿、
はいはい、
そこなんかこう あの人たちなんかなんで乗ってんのみたいな、大丈夫みたいな、そういうさちょっと不思議な目で見られるのをその帽子でカバーするみたいな意味があるんですが、
は
い
は
い、まあ、そんなこんなでもうその黄色い帽子をかぶった瞬間に、あ、もうタモリ電車クラブにこれ入ったなみたいな気持ちになれるというかでデザイナーの方がいらして、あとその小田急の担当の方がいらして、ここはこういうふうなことでこういうふうにしたんですよみたいな話を、はい、全部してくれるわけ。
うん、
もうだから電車見るじゃないですか、
はい、
でまあ素人だと ああ綺麗だなかっこいいなとか、まだ汚れてないんだなと、うん、ちょっとまあ見たって10分ぐらいじゃないですか。まあ10分も長いけど、はいはい、もう20分ぐらいずっとその車両の周りを巡って、あのロマンスカーっていうのは通勤用と観光用っていうのは別で考えてるんですよねとか、これは地下鉄線に入るやつと入らないやつとやっぱり考え方が違うんですねとか、あと走るルートが江ノ島に行くとスイッチバックっていうのがあるから、ロマンスカーってあのお客さんって最先頭まで行けるのね、で駅員っていうかその乗務員というかその運転手はお客さんの上に乗るんですよ、上にそのコックピットっていうかがあるからさ、だからそこから降りるときにお客さんのところを通んなきゃいけないからみたいな、だからそれを見せないようにどうしたらいいかみたいな工夫だとか、あとちょっとマニアックなんですけど、ロマンスカーって結構頻繁にこう更新してるみたいだから、その古い車両と新しい車両と両方その同じダイヤの中で走ることがあると、だから同じダイヤの中で走ってそう、あれすごい古いなとかこっち新しいなって思わせないような、そういうこう なんていうかな、この、ちゃんとこう同じダイヤの中で走ってても違和感ないようなデザインにするとか、そういうなんか細かい工夫が結構されてるらしいんですよね。っていう説明をずっと聞くっていう時間が続きまして、でこれ、まあ僕以外の人たちもそんなに鉄オタって感じじゃないんですよね、まあ、割とカジュアルな人たちもカップルで来てるような人とかもいて、
へ
え、だからこういうのもあの結構いろんな人が楽しめるものだし、あとやっぱ電車っていうものづくりがこんなにやっぱりいろいろこだわりがあるんだなって、あまあ想像はしてたけどさ、改めて聞くと、あこれは鉄オタになっちゃうかもなって思ったんですよね。いろんな、だってその今話したことはデザインそのものというかその周辺情報じゃないですか、
はいはい、
そういうことですらいろいろあるってことは、そのなんていうかな、やっぱりいろんなことに気を使って電車っていうものが存在してるんだってことがあるわけでしょ、っていうなんていうかな、その電車単体じゃなくて社会とすごく結びついてる存在なんだって思うと、なんかワクワクしちゃって、これはタモリもハマってるはずだとちょっと感心をしまして、っていうまあことで、まあ細かい話いろいろあるんですよ。そのなんかあの電車のね、そのお知ってるかな、ロマンスカーってなんかね、はい、帯みたいなのが入ってるんですよ、線が。なんかね、ローズバーミリオンっていうなんかあのラインがあって、バーミリオンラインかバーミリオンラインっていうのがあって、このラインが入ってるか入ってないかで結構違うんですけど、それがなんか質問している人が、これちょっと目立たないんじゃないですかとか言い出して、いやこれがちょうどいいんですよみたい なんかそういう話とかもあったりとかして、もうそういう、もう分かんねえよみたいな話とかからですね、あとあのアルミで作られてるとか、ガラスの面がこうデコボコが少ないようにしてるとか、あと細かなことだと前面の展望席のところに、まあガラス面なんだけど、すごい綺麗にガラスが作られてるんですよ。なんだけどシートが貼ってあるのね。でなんかあのシートって何ですかみたいな質問が出て、でそのシートっていうのはあのやっぱり事故があった時にガラスが割れる危険性があるんだって。でそのガラスが割れる危険性があるから、そのシートをつけておくことでそのガラスのなんていうかこう、いざ割れた時に破片が飛散しないようにそれをつけてるというような、もうそんなことまで気になっちゃうみたいな感じなんですけど、あとあの座席のところにいろいろチラシを入れるあのケースっていうか袋みたいなのがついてたりするじゃないですか、
はいはい、
その袋には細かく隙間が入ってるのね。でテーブルとかが出せるようなところも細かく隙間が空いてるの、 そう、なんでかっていうとチケットとかをロマンスカーの特急券とか入れるときにその挟まっちゃうと出せなくなっちゃうじゃん。それがスッと出せるようにとか、はいはい、あと掃除の時とかにもゴミがスッと落ちるようにあえて隙間を作ってたりとかするみたいなこととか、まあ、それこそ、充電器どこに設置するかだとかさ、あとロマンスカーは向かい合わせにぐるっと回せたりするから向かい合わせの時にどういうふうにするかっていう工夫だとか、あと全体の車高が低いんだってロマンスカー新しいの。だから低い方が安定感もあるし、あとあの 見る景色、窓がだからその分でかくなるんだけど景色も良くなるとか、あとまあもういっぱいあるよ、その何、入り口から入ってくる時、普通その入ってきたところと客室って分かれてたりするじゃないですかイメージ的に、
はい、
でも上の面がガラスであの吹き抜けみたいにしてあるから、まあ、入ってきた時からその車両までがすごいつながった感じになってちょっと広々とした感じになったとかするんですよ、
うん、
もうこれ言ってくと大変でしょ、なんか
大変ですよ、
大変なんですけど、こういういろんな工夫がされてんだなっていうのを、まあ、ずっと聞けるっていうのは、僕そんなに鉄道オタクでも何でもないんですけど、これはちょっとやばいとハマってくなみたいな、で散々その話聞かされてじゃあ新宿まで行きましょうねってことになって、でも僕らしか乗ってないで先頭に乗れるわけじゃですよ、
うんうん、
でここはあのどこがどうでこうでみたいな、その何例えばですね、線路際にあるガラス張りのビルがあって、そのビルには乗ってる自分たちも映りますからぜひそれを見てくださいみたいな、こうなんかちょっとタモリたちが湧くみたいな話も聞けたりとかして、
うん、
でそれに向かって写真撮ったりとかするとかね、そういう感じのこととか、まあ、とにかくですね、この、
はい、
大人の工場見学と言うべきなのか分かりませんけど、こういう機会を作ってくれたあのグッドデザイン賞たちにありがとうって言いたいんですけどどうですか、こういうイベント、まあ電車っていう分野だからそんなに興味が湧かないかもしれませんけど、いかがですか、
はい、
聞いてみて。
そうですね、いろんな世界があるなっていう
分かった、じゃああんまり興味持ってもらえなかったってことかな。
そうですね、
そうだよね、なんか全然、はい、全然面白くなさそうなもんね
そうですね、難しいですね。
あ、そうなんだ、分かった分かった、ありがとうございます。じゃあちょっとこれで終わります。
え唐突に切った。
だってもうね、だってっていう、いやいや、だけどあの、はい、僕は思ったんですけど、こういう社会科見学っていうのって大人になってから改めていくのって結構面白いなと思うんですよ、うんうんうんうん、昔あのビール工場の見学とかも行ったことあるんですけど、それもやっぱこう僕一切お酒に興味ないんですけど、やっぱどういう風に作ってるかって工夫、うん、で大人が考える工夫だから、そのなんていうか、なんとなくしたじゃなくて、やっぱそのいろんな理由がちゃんと合理的にあってそうしてるんですよね。コストの面もそうだし、うん、ユーザーのことも考えつつ、あと働いてる人のこと、さっきのその掃除しやすく隙間開けてるっていうのは、うん、要するに乗務員っていうかその掃除の人たちが使いやすいような構造にしてるってことじゃないですか、
うんうん、
も
う
この辺が岩崎さん全然面白くなさそうだもんね。なんでだろうね。
そうなんですよね。
なんでだろう。なんかそういうなんかあの、インダストリアルものっていうんですか、産業機械的なものに結構燃えるんですよね僕ね。
ああ、そこの差かもしれないですね。
そういうの全然ないですか。ないです。携帯電話をどうやって作るとか全然面白い風に聞こえない。
ないです。
ないんだねじゃあまあ岩崎さん以外の人が聞いてくれる
やん。そうですね、そうです、そうです。この検索で引っかかってくる人いますから、きっと。
まあ引っかかってくるっていうか、まあね、はい、聞いていただ
ければ。電車っていう人が来ると思う。
そういう話してないって話ずっとしてるの聞いてないでしょ僕もそんなでもないんですけど、
はい、
そんなでもないんだけど、やっぱそのロマンスカーっていうのはちゃんとこう意味がある歴史を、ね、最近あの西武鉄道が新しい、なんだっけ、レッドアロー号っていう特急の新しいやつを出しましたけど、
はい
もう半笑いだもんね。もうちょっといいや。ということでですね、いやいや、 ロマンスカーしか展望室ってないんですよ。
うん。
で、なんかそのレッドアローのやつも多分新しいのは先頭が展望になってんのかな。だからほら、なんか聞いてるとね、あの車の話みたいなんですよ。電車の話ってよりかは、
うん、
だからどうやったらそのお客さんが見やすく作れるかとか、なんかあと飛行機の話にも聞こえてくるっていうか、あ、だからロマンスカーの作り方ってそういう考え方もあるのかなみたいな、そういうデザイナーの意向とかもとても面白く感じたんですけど、ちょっとパートナーがですね、はい、ちょっともうやめろというムードをすごい最初から醸し出してくるので、ここら辺で
20分超えていきましょう、
はい、と思いますね、はい、はい、ということで今回は、グッドデザイン賞に選ばれたロマンス
カー。グッドデザイン賞から距離がある。はい。
いや、だから、あ、その、なんでグッドデザイン賞なのかっていうところが、ちょっと踏み足りなかったっていうのは、個人的にはあるんですけど、はい、
なるほど。
でも、ちょっとこのグッドデザイン賞のことも含めてですけど、なんでこの、はい、こういうふうな形にしたのかなっていう、産業物のデザインの理由、うん、これちょっと調べるとか、あとは、そういう工場見学みたいなのとか行ったら、結構楽しめると思うんで、うん、いや岩崎さん行ったら面白いと思うんだよね、うん、
ビールはね楽しいと思います、
うん、ちょっとそういうね、機会があったらまたご紹介したいなと思いますし、
はい、
グッドデザイン賞もちょっとね見ていただければ、
あグッドデザイン賞見に行こうと思いますよ、安かったんで今回、
はい、グッドデザインエキシビジョンというのが、10月の31日から11月の4日まで行われて、はい、東京ミッドタウンで行われてますんで、こちらもちょっと頑張ってみていただければなと思います、
はい、
はい、ということでタネラジ、ツイッターなどもやってますので、何かありましたらリツイートなどお寄せいただければと思います。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。